レッドウェルラジオ、こんばんは。3月2日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。東日本大震災から10年、震災による死者は 15,899 人、行方不明者は 2,529 人、避難生活での体調悪化などによる震災関連死は 3,739 人。哀悼の意を表すとともに、改めて防災の意識を高めていきましょう。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。今週のスポットライトのコーナーでは、金井さんをアシスタントパーソナリティとしてお迎えしてですね、クラブハウス、今話題のクラブハウスについて掘り下げていきたいと思います。今日は金井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めての方もいると思いますんでね、金井さん簡単に自己紹介をお願いします。
はい、都内で会社員をしておりますラジオ大好き芸人の金井と申します。
ありがとうございます。今日はね、芸人になったということでお願いします。
はい、
後半は週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第1週のオリジナルコーナーでは、大人の課外活動をお送りいたします。その時の私の気分でベストなものを皆様にお届けいたします。それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、ルアで電車で出会った君に。
電車は嫌い、そう思ってたのに、目の前に座る君を見て好きになれた気がした。
今週のスポットライト。今週のスポットライトはクラブハウスです。金井さん、
はい、
クラブハウス、実はですね、私もクラブハウス始めまして、あの食べるやつは何でしたっけ、
クラブサンド
クラブサンドとかね、
ましたっけ、
ハウスサンドとかね、
ハウスサンド、
結構間違える方いるんじゃないかと思いますけどね。あとクラブハウスって言ったらなんか曲のことかなみたいな思ってる人もいると思いますが、実はですね、これは、なんですか、携帯でラジオ配信みたいな感じですか。
はい、
もう我々に喧嘩売ってんじゃないかはい。まあ、実はですね、私も、金井さんから、あれ、招待制なんでね。
そうですね。
紹介制か。
はい。
金井さんから、紹介されまして、無事、登録して、 始めたわけなんですが。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ご紹介ありがとうございました。
とんでもございません。
今日はなので、そのクラブハウスについて前半の方はね、どういったものなのかっていうのをちょっと掘り下げていきたいと思いますが、
はい、
まずですね、どんなものかっていうと、まあ、コンセプトがありまして、世界中の人が気軽に話し合える場所を提供するというコンセプトなんですが、うんうんうん、実際、かなえさんやってみてどうでしたか？
やっぱ最初にやってみて、これ電話とどう違うんだろうっていうのは一個。
あれ、みんな言ってるよね。
言ってますよね。
うんうんうん、
公開の電話より、何がある、他にあるんだろうって。
表現の仕様がね。
はい。
うんうんうん、終わるんかね。っていうぐらいあれなんですよね。まだ未知数っちゃ未知数なんですけど、
うんうんうん、
やった感じ、これをどう活かしてこうかっていうのは結構迷いどころした人は多いのかなっていう印象はあるんですけど、どうですかね。
そうですね。
うん、
私初めてやった時に、
はい、
誰か来てくれんのかなって、怖かったんですよ、逆に。やってみて。で、たくさん来たらどうしようみたいな。
逆に
。思ったんですけど、はい、誰も来ないですね。
多分ツイキャスとかやったことある人だったら、はい、なんか分かる感じかもしれないです、その感覚。誰も来ねえや、みたい
な。誰も来なくてびっくりですね、逆に。フォロワーどうした
呼びに行った。
呼びに行かない
です。呼びに行かなかった。はい、ひっそりと。
はい。
だこのクラブハウスはですね、結構オープンとクローズドでこう話す種類があって、まあクローズだとね、その仲間内だけで、まあ通話するみたいな、うん、電話するみたいな感じ。
はい。
で、オープンだと、なんかタイトルとかね、キャッチなものをつけてると興味を持った人が来てくれるみたいな感じですよね。
は
い、うん。だから実際に私もやってみたんですけど、基本私は聞いてる方がメイン。
はい。
ですね。
で、
実際このコンセプトとして、なんでしたっけ？みんなが話せるようにみたいな。
はい。
話し合えるのっていうのに、言語全部英語やねん。
そうですね。まだ日本語に対応がちょっとすいません。できてなくて。
あれ、読めないじゃん。英語。
はい。
いちいち。
はい。
いちいちググって和訳して。
はい。
あ、そういう意味か、みたいな。
はい。
どこが世界中やねんと。
大変申し訳ございません。
あれ作った人ですか？
違いますね。
だからこのね、俺思ったんですよ。クラブハウスを始めてね。
はい。
世界中にとか言ってるコンセプトの割に、うん、世界共通言語が英語だと思ってるこのスタンスが腹立つ。
せめて日本語に対応しろと。
しろよと。
はい。
世界の言語いくつあるんだと。世界でみんな話し合えるんだったら、そういう言語も用意しとけ、ボケ。しかもほら、なんか最近はね、はい、中国の企業が絡んでて、
うん、
情報を盗んでるっていう話じゃないですか。
はい。
どうなんですか？
大変申し訳ございません。
お前誰だよ。そう、クラブハウス。実際これ聞いてる方もね、もうやり始めたって人もいると思うんですけど、アンドロイドの方が、
うん、まだですね。
始められないのかな？
はい。iPhone の iOS だけ。
iPhone の iOS だけ。
まだですね。
ということで、かなりのね、ユーザー人数がね、いて、今はもう200万人を超えてるということで。
お、
う、ー、
ん。
すごいですよね。iPhone の iOS だけで200万人超えてると。
招待制っていうところが、
うん、
またちょっと、いいですよね。
あ、そう。
始めたくても、こう、始められない
っていう。だから、一時期ね、スタートした時って、誰か僕を招待してくれっていうのがすごい、
すごかったですね。
声上がってましたもんね。
はい、私も上げた一人です。
私は、まあ、ちょっと怒ってたんですよ。まあ、言うたって、
はい。
ガマさん、招待しますよって誰か言ってくれだろうと思って、俺から声発信しなかったら、誰も招待してますよ。で、たまたまね、カナエさんと LINE してる時に、ボソッと言ったら、
はい、
あ、ガマさん、招待しますよ。泣いたね、あの日は。ありがとうって。
いや、よかったです。また人類一つ、はい、救いました。
で、なんか招待して、で、さらに自分でこのルームを開いて話し始めると、
うん、
紹介できる枠が増えるんですよね。
そうですね。
最初は二人までしか招待できないところが、だんだん増えて5人になったり、7人になったりってことで、うん、結構人気の人だと、ガンガン活動してる人だと、その紹介できる枠が増えるということで。
そうですね。
うん。かなり紹介して、かなえさん何人紹介しました？
私はもう、一人ですよ。川端さんだけですよ。川端さん以外に招待しないですよ。
マジですか？
はい、
まあ私も一人だけなんですけどね。
はい。誰ですか？
後輩を一人紹介して、全然やってないっていうね。で、なんかね、さっき聞いた話なんですけど、まあ、これは皆さんちょっと調べてもらいたいんですけど、大会できないっていう話がね。
へぇ。
で、さらに、ほら、
はい、
本人の顔写真ちゃんとしてなかったり、本名じゃないと、バンされるって話があって、実際なんかバンされてる方は見受けたんですけど、
うんうんうん、
で、なんか、Facebook に近い。
なるほど。
うん。で、実際にやってる年齢層は、だいたい30代が多いみたいですね。
ああ、そうですね。なんか学生はあまりやってないイメージありますね。
うん、そう。学生はやっぱりなんか電話なんでしょうとか、 そんなやってどうすんのとか、はい、なんで知らない人の話聞かなきゃいけないのとか。だから結構やっぱ30代部がキャッキャしてるみたいな。
よかった、30代で。
俺らな。ということでね、ここまで今日のスポットライト、ハウスサウンド、違う、クラブハウス。
クラブハウスね。
ついて話してきましたんでね、これはね、クラブハウスと言ったらこの曲でしょう。ね、アメリカ発祥ですよ。
はい。
行きましょう。MC ハマーで、You Can Touch This!お聞きいただきましたのは MC ハマーで You Can Touch This でした。今日のスポットライトはですね、クラブハウス違うハウスサンド違うクラブハウス失礼した喋ってる自分がこんがらがってきたってね。クラブハウスについて話をしてます。後半はじゃあ実際に私とかね、かなえさんが使ってみてどうだったのかって話なんかメインにしていきたいなと思いますが、
はい、
なんかかなえさんの方でありますか、こうスタートした時とやってみたギャップ。
ギャップ、うん、最初、やってみたときは、はい、うん、有名人しかいないんじゃないのかなって思ったんですけど、うん、ただ、クラブハウスって、はい、まあ、誰でも発信ができて、
うん、
まあ、本当、まあ、ど素人の人もでも、話せるわけですよ。
まあ、大半がど素人ですけどね。
まあ、そうですね。99% ぐらいど、まあ、素人だと思うんですけど、ただ、そのど素人の人でも、やっぱ、面白い人は面白いし、
うんうんうん、
つまんない、話は、本当つまんねえなっていう、うん。
いや、結構ね、声真似してる人がいたりするの、はい、声真似ルームとかあって。
あ、なるほど。
で、聞きに行くと、この間、壇蜜さんって人が、
はい、
全然本人じゃないんですよ。
本人じゃない
んですよ、ね。声真似してる人なのが、
はい、
なんか、知らない男性のルームで、僕も眠いんです。なんか寝落ち配信みたいなやってんですよ。
はい。
僕の寝るまで付き合ってくださいに関して壇蜜の声で、
はい、
寝かせないよ。とかずっとやってて、何が面白いんだみたいな。で、その男性もちょっと困って、
はい、
終わるに終われないんですけど、みたいな感じになってて、俺ずっとそれ聞いてたっていう。
それ、そのルーム面白いですね。
あれはちょっと面白かった、は
い。そうだ、ルームって作れるんですよね。
う
ん、
まあそうそう、はい、ルームをね、自分で作ることもできるし、なんかできてる。例えば、お布団部屋とか、
はい、
今、こう開いてるやつだとね、うん、酸化、麻酔化医があなたの疑問にお答えしますとか、
あ
と、ポートレート好きが住む部屋とか、
うんうんうん、
週刊少年ジャンプの部屋とか、いろんなこうタイトルをつけてみんな工夫してルームを開いてるんですが、
はい、
大体入ってみるとつまらない。
大体
参加できます、はい、参加できます。で、そこで喋ってる人がいて、で、あれですよね、そこでその場に行って喋りたい人は挙手するんですよ。
あ、そうですね。
手を挙げるボタンがあって、うん、手をボタン、あ、そのボタンを押して、その、なんていうんですか、その、
モデレーターの人っていうんですかね、司会者みたいな人が、OK ってやると、話せるようになるんですよね。
うんうんうん、はい。で、話さないときミュートボタンを押して、聞いてるだけみたいな。はい、
うん。
だからそういった意味では、有名人とも繋がれるみたいな。
そうですね。
うん。だから結構芸能人もやってますもんね。
うん。
うん。
まあ、芸能人が来てくれないとそもそも話せないんで、ちょっとあれですけど。
それか芸能人がやってる部屋に行って、挙手して入れてもらうかとかね。
うんうん、そうですね。
うん、うん。かなえさんなんかメインで使ってるの何使ってますか？
メインで使ってるというと、
ルームどこ行ってますとか、どういうことやってますとか。
私はもう、ちょこちょこいろんなところを見てるんですけど、うん、
はい、
中に友達のふりをする部屋っていうのが
面白そう
あって、
はい、
そこは入ったら誰でも友達のふりを絶対しなきゃいけない。でも私まさきって名前なんで、はい、入った瞬間に、うん、その喋ってる人が、
うん、
おーまさき久しぶりって元気どうしたお前最近何してんのすごい慣れ慣れしく話しかけてくれるって。
でももうそのルームやってないんですか？
多分分かんないですよ。なかなか見つけられないんですけど。
あとクソみたいなルームが結構あって、なんかフォロワーをなんか相互フォローを増やしましょうみたいなルーム。あれがね、クソだなと思うんですよ。
そうですね。
で、入るじゃないですか、うん、そのルームに。はい、何かというと、全員ミュートしてるんですよ。
はい。
全員、モデレーターもいない。モデレーターでその番組を仕切る人みたいなね、
うん、
いるんですけど、全員ミュートで、なんか黙々と上からなんかフォローし合っていくみたいな。
あ、
フォロワー数増やして何が楽しいんだよ、みたいな。
そうなんですよね。
あれはね、ほんと気持ち悪いんだと思うんですよね。ほんと。何みたいな。
あと、
うん、
ピカチュウしかいない部屋知ってます
見たことある。見たことある。
全員ピカピカってしか喋らない。ですけど、
うん、
一人一人プロフィール見れるじゃないですか。
うんうんうん、
で、見ていくと、うん、結構偉い人喋ってるんですよ。
いろんな人いますよね。タリーズコーヒーのね、なんか CEO やってますとか、
はい、
なんかね、いろんな人が実はやってるんですよね。
やってますね。
で、なんかこれ録音したりとかしちゃいけないっていうルールが。
そうですね。 あって録音禁止ですね。
で、ある芸能人がね、早速録音されて、うん、表に出されて、干されましたけど、誰でしたっけ？
ちょっと、私わかんないですね。
私も今ちょっと名前をすっとんだんですけど。まあ、ググれば多分すぐ出てくると思うんですけどね。
はい、
だってこれ、もうオープンで大体聞けるわけですよ。だから駅前で街頭演説してるようなもんですよ。
そうですね。
それで聞いた人に対して文句言ってるとどうなのみたいな。だから、これやっぱ SNS とか使うんだったら、うん、そういったなんて言うんだろうな、ところは引き締めてった方がいいなとは思いましたよね。
そうですね。
うん、
まあ、外で言っちゃダメなことは、クラブハウスでも言わない。
そう、うん。言っちゃいけないことは、どんなものを使っても言っちゃいけないっていうね。
ダメですか？
ダメですよ。
ダメなんですかね。
ダメなんですよ。だ結構芸能人もやってるルーム聞きに行くと爆弾発言し、うん、結構してるんですよ。
ああ、ちょっとここじゃ言えないと思いますけどね。
そう。やめといた方がいいのにね、この人みたいな。
はい。
だからあれはね、どうなんだろうなと思ったりしますよね。だからあとはいろんな楽しみ方ありますよね。ほんと聞くだけの人もいれば、一人でラジオパーソナリティみたいにひたすら話して行く人もいれば。うんうん、私は行く、ね、よく行くルームは、その英会話。
おー。うん
だから本当に実際に、ハワイ在住の人とかとね、こう英語で会話できたりするんで。
う
ん、
そうですよね。う
ん、だからあれを無料でできるっていうのは、まあ割とメリットかなと思って私は続けてますね。
それも外人しかいない部屋があるってことですか？
いるんですよ。
へぇ、
うん、だからそこに勇気を持って手を挙げれるかどうか。かなと。
なるほど。
いやだからね、今後も未知数なんでね、まあどんどん使い方によって変わっていくんじゃないかなと思いますけど、金井さんはどんな使い方していきたいとかってありますか？
まあ私はどんどん自分がやっぱり、うん、発信したいことを自由にできる場があるの、あるのってすごいいいなと思っているので、まあそこはやっぱり、一歩勇気だと思うんですよね。勇気を出して手を挙げる、勇気を出して自分で部屋を作るっていうのが結構大事かなと思います。
わかりました、はい。ということでね、クラブハウスについて話してきましたが、まあこういったものはね、自分がどう使うか、だと思いますんで、クラブハウスがいいとか悪いとかではないと思います。はい、以上、今週のスポットライトはクラブハウスでした。大人の課外活動。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第1週の今夜は大人の課外活動をお送りいたします。これは私のその時の気分でベストなものをお届けしていきたいと思いますが、ということで今日は金井さんがね来ていただいてますけども、はい、大人の課外活動ということで、最近何かこうなんかハマっていることとかありますか？大人の課外活動として。
大人の課外活動でハマっていることですか？
うん、
突然ですね。
突然ですよ。私の気分が聞いてみたいなと思ったんで。
そうですね、はい。ハマってることですよね。
うん、
私、まあ、息子が生まれたんで、息子と戯れることがハマってるじゃん。
てか、ハマってるけど、それ義務じゃないです
か。義務じゃないです。
いや、だからさ、この年になるとさ、はい、みんな子供の投稿ばっかじゃん。
そうですね。
あれってどうなの？
私はやってないです。
ああ、確かに、金井さんやってないですね。
すいません、やってました。
あ、やってました。
ちょっとやってました。
飽きたのあれ。
飽きてないです。まだ、ただ、サボってるだけです。
相変わらず、やっぱ20時にお風呂入れて寝かせてんの？
その通りですね。
いや、だからね、うん、子供の投稿するんだったら、俺、もう高校卒業するまでずっと投稿してもらいたいなと思ってんの。
ああ、なるほど。
だって、あんな小さかって、わー、かわいいとか、立ち上がった、
はい
とか、
はい、
なんかどうだろうこうだろうって言った時から知ってる子供の反抗期とかめっちゃ見たい。
反抗期の写真あげた人なかなかいないですけどね。
いないですよね、はい、あれをね、どうせならやり続けてほしいなと思ってるんですよね。
なるほど、やり続けます。
今日息子に殴られましたとか。おもろくない？なんか
そうですね、
なんかインスタライブとかでさ、妻がその時を撮ってましたとか。
それやってる人いないですね。
いないから、はい、誰か、もうね、俺は結構それを楽しみしてるから。
ああ、わかりました。
大人の課外活動として。
あと15年後ぐらいをちょっとお楽しみください。そうそう
そう。あとはなんだろうな、自分自身はやっぱこの時期なんか結構スノボをね、行って、はいはい、で、なんでこういうね、スノボとかそういうのをやめないかって話なんですけど、
うん、
意外とみんなやめちゃうじゃない？子供できたとか、
そうですね、
年がさ、とかって言うんだけど、うん、やっぱりね、 なんか自分の中で子供心というか、うん、は忘れないようにしなきゃなと思ってんですよ。
忘れてました。
憧れるっていう感じって、うん、心でわっぱって書くじゃないですか。子供心持ってる人はやっぱ憧れられるっていう、はい、
なるほど。
まあああいう感じらしいんでね、
はい、
でほらやっぱあと36にもなると人になんかごたごた言われなくなるじゃないですか、
うん、はいはい。
でそうすると自然界と遊ぶと自然界ってマジでガチで答えてくるんですよ、うん、ボッコボコにされるの、
はいはい、
お前まだ甘いんだぞみたいな、はい、何がボードでグラトレじゃバカ野郎みたいな飛んでみろ俺を超えてみろみたいなだからやっぱ自然と触れる中で自分も謙虚になれるなってことでね、
なるほど、
自然に触れてたりするんですけどね。
自然には勝てないですね。
勝てないよ、強えもんあいつら、はい、全力で向かってたら全力で帰ってくるんだから倍以上ででもね結構スノボーとか行っててもね結構あったけえなと思ってね、
はい、あーそうですね、
気温がスキー場でもね5度とか日当、
うん、
最近なんかねここら関東も20度超えてたりとかね、
はい、ありますね、
あるじゃないですか、はい、だからもうこれって、うん、もう夏なんじゃねえかな、
夏ですね、
やっぱ夏だよね
これ、はい、
じゃあこれちょっともうこれいっちゃおうか、
いっちゃいましょう、
いっちゃっていい、
はい、
じゃあいっちゃうね大黒摩季で夏が来る。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. I&Urara FM、そして FM ラジオ川越の2曲放送。2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。ということでね、放送いかがだったでしょうか。今回はクラブハウスについて、かなえさんとともにお送りしてきましたが、かなえさんいかがだったでしょうか。
やっぱりクラブハウスを使ってみて、はい、うん、みんな改めて、うん、ラジオ好きなんだなっていうのは
思った
思いまして、
それは思いましたね、
はい、ぜひこのラジオとラジコも聞いてもらえたらなと、
うん、いやほんとね、はい、もうクラブハウスまあいいやなんだかんだやっぱみんなラジオ好きなんじゃんと思った
よね。そうなんですよね
聞きたいんじゃん、はい、声フェチめっちゃおるやんみたいなということでね、今日はクラブハウスについてお送りしたんでね、ぜひ聞いていただければと思います。またこれからね、クラブハウス始めたい人もね、今日の放送がきっかけになればと思います。ラジオとラジコは FM ラジオ、ラジオとラジコはですね、 FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。カミカミでねいい感じですね。これも楽しんでいただければと思います。さて来週の放送は第2週担当パーソナリティの三春さんと大向さんでお届けいたします。お楽しみにということでね、最後もねカミカミでしたが、最後なんかかなえさん振り返ることありますか。
みんな、はい、みんなですね、
はい、映った、
はい、すごいやっぱ楽しかったんで、うん、ぜひこの楽しさを届けていけたらなと思っております、
う
ん、
ですね、
はい、
ますます盛り上げていきましょう、
はい、
お相手は私1週目担当パーソナリティ川端龍太と
金井でお送りいたしました。
それではまた来週、さよなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。